はい、というわけで、まあ、後半戦、まあ、2016年振り返ろうということでですね、まあ、オープニングの時にも若干ちょっと振り返ったっちゃ振り返ったんですけれども、まあ、私の今年の漢字はもう病ということで、まあ、私まあもう、まあね、2016年終わるのでいろいろ包み隠さずは言いますが、まあ、何回か放送でも言いましたが、私今年の春先にですね、まあ、背骨が骨折しているということをお医者様から診断を受けまして、まあ、もう本当に、重いものを持ち上げるとか、腰に負担がかかることは一切もうドクタースポーツストップというか、はい、まあ、それの影響であんまりもうステージにも立てなくなっちゃったんですよね。立てるかなと思って歌とか歌ってたんですけど、やっぱ骨が響くんですね。やっぱその時に思いました。やっぱ声って体の全身を震わせて出てくる楽器なんだなということを本当に思ったんですけど、今はね、それなりにちょっと落ち着いてはいるんですが、やはりですね、長いロングなステージを立つとなると、ちょっとね、もう耐えられないかなっていうところまで来ちゃって、ね、今もまあリハビリというかね、そこを補うための筋力トレーニングは続けているということで、なんですよ。で、まあそのまま行って、まあ風邪も引きましたし、で、ついこの間はですね、なんか咳がすごい止まらなくて、で、おそらく、私もともとちっちゃい頃に小児喘息をさ、患っててね、多分それがおそらく、まあ、東京に来て再発したんではないかということで、ずっと咳が止まらなくて、そうね、2週間ぐらい本当にずっと止まらなくて、で、まあ、そこで、まあ、吸入をもらったわけなんですよ。で、吸入をもらうじゃない、で、多分吸入ってなんじゃそらってなると思うんですけど、要は粉のね、薬なんですよ。それを吸うんですけど、ただそれ副作用がありまして、体に合わないとなんか結構ね、口内炎ができたりするんだって。で、私はそれお医者さんから言われてたんだけど、まあ、まさにビンゴしまして、私体に合わなかったようで、でものすごい口内炎ができたんですよ。でもう苦しくて、もう何の食事もできないのね。ほんとちょっとの口内炎とかじゃないのよ。みんなさ、口内炎って、いや口内炎ぐらい気合でなんとかしろよみたいに思うかもしれないんですけど、口の、そうね、8割ぐらいが口内炎みたいな感じで考えてくれたらいいんだけど、口の中の粘膜の8割ぐらいね。もう8割ね、いっちゃうとね、もう喋ることも苦痛だし、もうまず、もう喋りたくないよね。口動かしたくないみたいな。でも食欲もガンガン減ってて、本当今までガンガン食べれたのにもう食べれないみたいな感じのことが続いて、まあでも、まあそんなひどい口内炎だったんだけど、まあ、めっちゃ薬塗ってですね、口内炎のところに。で、まあ今はもう全然、今はもう落ち着いたんですけど、で、そしたら今度ね、口内炎が治ったのにね、また食欲が減っちゃったのよ、私。で、あれとか思って、全然、お腹は空くのよ。お腹は空くんだけど、全くご飯食べれなくて、なんかね、回数分けないと食べれないみたいになっちゃったの、本当に。一気に前まではさ、お茶碗一杯分とかペローって食べてたのに、今ね、おかずちょっととご飯、そうね、普通の成人男性が4口、3口ぐらい食べる量しか食べれないの、1回でね。で、なんだろうと思って、そしたらね、今年の11月の半ばぐらい、ちょうどだからその時風邪ひいてたんだけど、健康診断に行ったんですよ。そしたら、問診、ほら、触診っていうの、触ってさ、検査するエリアがあってね、そこの人に言われたんだけど、君、首の検査受けたことあるとかっていきなり言われたのよ。で、いや、受けたことないですって言って、つって、すごい首をかしげて、今までこういうこととかこういうこととかなかったっていろんなことを聞かれた。例えば疲れやすいとか、むくみやすいとか言われたんですけど、まあ疲れやすいというか、ほぼ日々毎日疲れ切ってるし、むくみやすいかと言われたらほぼ毎日むくんでるし、その差がわかんないなと思って、多分ないと思いますって言ったのね。そしたら、いや、なんとかね、甲状腺がね、腫れてるっぽいんだよねとかって言われて、で、私その時甲状腺っていう言葉は知ってたんですけど、それがどういうものなのかよくわからなくて、で私がちょっと不安になったので、そのお医者さんにね、私が後日自分で聞きに行った方がいいですかって言ったら、いや、それだったら僕がここで診断を下すから行かなくていいって言われて、で、それでその後かな、だから、その咳が止まらなかったって時に、ちょうどね、私首の、そうね、右耳の下のあたりの首のところにすごい大きいしこりができたの。本当痛くて、ね、寝てるのも痛くて、 でもなんだろうと思って、でもリンパかなと思ったんだけど、こんな腫れ方、あのね、何どれくらい腫れたかな、うん、ピンポン玉をね二回りぐらいちっちゃくしたぐらいの腫れ、本当に痛いので、で一応近所の耳鼻科に行ったら、まあ、リンパが腫れてますって言われたんですけど、で本当かよと思って怖くて、で大きい病院に行ったのよ。で大きい病院に行った時に、あまあこれはリンパですねって話で終わったんだけど、その後にまた甲状腺言われたことありませんって言われて、あそれ先日言われてってそこで言ったら、それはいいって言われた判断は何だったんですかって逆にお医者さんに言われて、いやなんか普通に大丈夫しか、もうそんな触って終わったです、終わりましたって言ったら、甲状腺はそれだけじゃわからないから血液検査とかでいろいろ出てくるので、ちゃんと調べた方がいいですよって言われて、まあ、ちゃんと調べて今結果待ちなんですよ。で下手したらなんかそこから発生する病気があるかもしれないんで、わかんないんですけど、とりあえず私はあの甲状腺が危ないそうで、いろいろ調べたんですけどね、有名な歌手さんがやったあのバセドウ病とか、もうあれも甲状腺の、あと橋本病とかですね、手足がしびれたりだとかで、ただこれ多分思い込みはあるんだろうけど、私のその近年のあの体に出た症状がまずもうドンピシャで、そう甲状腺が腫れてる人の経過と、でなんかね、なんで原因、何が原因でそうなるかっていうのがね、なんかわかんないんですけど、とりあえず20代から30代の女性に多いっていうことと、あとやっぱストレスとかもあるらしいんですよ。免疫が落ちたりだとか、だからそういうのがきっと重なって、おそらくまあそのほらもう腰がダメで、まあそこでメンタル下がり、あのステージ立てない、メンタル下がりで、ちなみにあのまあ悪いことは続き、あのおじいちゃんが亡くなって、まあ血つながってないんでおじさんみたいな感じなんですけど、まあ身内の方が亡くなり、ドタバタし、またメンタル下がりっていうことで、いろいろどんどんどんどんメンタルが下がって病気になり、あの喘息復帰しみたいな感じで、まあ最終的なあの爆弾がこう甲状腺が腫れるみたいな、そういうことなのかなと思うんですけど、まあ結果はね本当についもうあと3日後とかにまた病院行くので、まあその時に分かるんですけど、まあでも早い段階でね、私がその気になったから病院に行ってよかったんですけど、これ多分行ってなくてもうそのまま行っちゃってたらもうよからぬ方向に行っちゃってたんでしょうね。本当だから早めに気づいてよかったななんて思ったのと同時に、もう若くねえなっていう風に本当に思いましたので、ちなみに私本当にね、確かにそのね甲状腺のやつで一番怖いなと思ったのが、私最近ね運動も何にもしない時にいきなり心臓が痛くなるの、こう本当に。でね、それをお医者さんに聞いたの、そしたらそれも甲状腺が腫れてる人の一つの要因なんですよ、実はみたいなこと言われて、えっつって、それいつからですかって言われて、結構前からですねつって、で本当に運動何にもしない時よ、本当になんかちょっと走ったとかじゃなくて何にもしないのにいきなり心拍が上がるの、タタタタタタつって、本当になんか死にそうになるぐらい痛くなって、うーってなるのよ。だから怖いよね、だから本当怖いなと思って、病院早くに行っててよかったなと思ったんですけど、まあそんな感じで2016年振り返るとね、本当に病から始まり病で終わる、まあそんな中でね、まあ私の知人とかがまあ妊娠して新しい命が生まれるとかなんていうこともあったんですけど、まあそんなことよりももうなんかもう自分に降りかかってくるも災難の方が多かったななんて思います。まあそんな感じで、まあ悪いことばっかりだなと思ってたんですけど、まあ最後にね結構いいこともあったっちゃあったんです。本当のつい先日、ついそうね1週間前ぐらいにあったんですけど、まあこれをちょっとじゃあエンディングでちょっとお話ししたいなったので思いますので、皆さんもぜひね2016年ちゃんと振り返って、悪いところとかを見てね、2017年迎えていただければと思います。というわけでエンディングに参ります。ファニーボイスルーム第151回放送いかがでしたでしょうか。2016年最後の放送となりましたね。というわけでさっきまあ言いました、最後にちょっといいことがあったんですよっていうことなんですけど、その1週間前にね夜雨が降ってたのよ。で雨降ってるわと思って、でも家帰るだけだからもう傘もささずに帰っちゃえと思って歩いてね5、6分なんで私も最寄り駅から で歩いてたら、まあ結構な量降ってたんですよ。でも寒いしね、びちょびちょで、あ寒いなと思いながら歩いて帰ってたら、後ろからねタッタッタッタッタッって走ってくる音が聞こえて、あその人もきっと雨に濡れてんだろうなと思いながら何にも気にせず歩いてたら、あのトトロのさ、あのスタジオジブリさんのトトロのさ、あのワンシーンでさ、カンタっていうあの男の子がさ、あのサツキちゃんにさ傘を渡すシーン、わかりますかね、はい、うんってかって言って傘さしてあげてバーって走っていくシーンあるんですけど、まさにあれと同じようなことがその後起こってですね、パッパッパッって走ってきて、いきなり傘がブワーって出てきて、へーって思ったら、中国の方でメガネかけた、もうちょっと覚えてるんですけど顔も、でそしたらなにと思って、どうしたんですかって聞いたら、いや僕の家はもうすぐそこなので使ってくださいって言って来たのよ。へーって思って、いやと思って、私ももう歩いて何分とかの距離なんでいいですよって、使ってくださいって私が言ったら、いや僕はもう大丈夫です使ってくださいっつって、無理やり私の手にその傘を渡してブワーッと走って行っちゃって、うーわーと思って、と思って、俺のありがとうも言う前に走って行っちゃって、で曲がり角までちょ追いかけたんですけど、やっぱもう見つからなくて、まあその辺に住んでるんだろうなっていうのは分かったんですけどね、名前も知らなければ連絡先も知らないし住んでる場所も知らないので、なんかちゃんとお礼言いたかったのにと思いつつ、まあでもね、近所に住んでるからいつか会えるのかななんて思ったりしてるんですけど、すごいなんか東京にこういう人いるんだと思って、またあのもしそのね、あの中国の方が、まあまあ奇跡的にこれ聞いてたらね、あの私なんで、あのありがとうございました、本当に助かりました。ただあのね、一瞬本当に私は結構あのビビリなんで、あの殺されるんじゃないかなと思って、一瞬ふわっとかってなったらね、そんなこともなく本当にね、私なんかに傘を貸してくれて、本当しかもね新品の傘だったのよ、多分買ったんじゃないかな、自分用に買っ、その日に買ってそれを多分私にくれたような感じだったので、すごいありがたかったななんて、おかげでね、その後は濡れずに帰れて、まあ風も引かずに、終わったんですけど、本当感謝してます。もうできれば返したいんですけどね、いかんせんね、ちょっとわからないので、もし聞いてたら、奇跡的に聞いてたらちょっと連絡ください。というわけで、その連絡先のメールアドレスがですね、funny@bifuri.net です。 funny@bifuri.net なんで、もしよろしかったらここに、それ僕ですみたいな感じで送ってくれれば、傘をお返し したいなって思います。というわけで、ツイッターもやってますのでフォローしてください。 Facebook もいいねしてください。まあ詳細はですね、このファニーボイスルームが載ってるピフリネット のサイトのところに全て載ってると思いますので、まあ、そちらを見ていただいてフォローいいねしていただければと思います。次回の放送は2017年1月の9日です。2017年1月の9日に次回放送したいと思いますので、またのご来店をお待ちしております。皆様良いお年をお迎えくださいませ。それではさよなら。